おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私みほと専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。ブラックフォレストラボがフラックス3という新しい AI モデルをリリースしたというニュースです。動画に音声まで自動で作ってしまうんですか？
ええ、そうなんです。これまでの動画生成 AI って映像を作った後に音声を別で合成して貼り合わせるっていうのが一般的だったんですよ。フラックス3は音声をモデルの内側から学習していまして、映像と音が最初から一緒に生まれてくる設計なんです。最長20秒の動画を音声付きで一括生成できるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。映像と音が後付けではなくて、最初からセットで出てくるんですね。それって、例えばどんな場面で役に立つんですか？
広告とか、教育コンテンツとか、映像と音声を両方作らないといけない現場ですね。今まで別々に発注していた作業が一度で済む可能性があるので、制作コストがかなり下がりそうなんです。あと、同社はこのモデルをワールドモデルという方向性に向けて開発していまして、ロボットに物理世界の動きを理解させる研究にも使い始めているそうです。
え？ロボティクスにもつながるんですか？動画生成の話からそこまで広がるとは意外ですね。実際に使ってみたい場合はどうすればいいんでしょう？
公開 API やデモが順次公開される予定です。ただ、今のところ品質評価は同社自身のテスト結果だけなんですよ。独立した第三者機関の検証がまだ出ていないので、本番の制作フローに組み込む前に、自分たちで一度しっかり試してみるのが賢明ですね。
続いてのニュースです。AI の計算効率についての研究論文が注目を集めていますね。
これはですね、今のアテンションという仕組みの大きな弱点に切り込んだ研究なんです。データが増えると計算量が爆発的に膨らんでしまう問題があって、それを根本から解決しようとしているんですよ。
え？爆発的に増えるというのはどのくらいのイメージなんですか？
例えば、処理するデータが2倍になると、計算量は4倍になるんです。3倍になると9倍。これを2乗に比例して増えるって言うんですけど、画像や 3D データみたいに大きなデータを扱うときにすごくコストがかかってしまうんです。
わあ、それは大変ですね。では、今まではどうやって対処していたんですか？
過次元のデータを無理やり一列に並べ替えて処理するか、全体を見渡す能力を諦めるか、どちらかを選ぶしかなかったんです。この研究はそのどちらも妥協せずに済む方法を提案していて、医療画像の解析や物理シミュレーションへの応用が期待されているんですよ。
ほう、医療の現場にも関係してくるんですね。
ええ、まさにそうなんです。高解像度の画像を AI で処理するコストが下がれば、研究や医療の現場で AI を使える場面がぐっと広がりますよね。アーカイブという論文公開サービスにもう掲載されているので、多次元データを扱っているエンジニアの方は、ぜひ確認してみてほしいですね。
さて、お次のニュースはちょっと規模の大きい話です。証券会社が AI を本格導入したという話題なんですが、ケンさん、これってどういうことなんですか？
これはですね、ジェフリーズというアメリカの証券会社がトレーディング業務の現場に AI エージェントを入れたんです。ストランズエージェンツという SDK、つまり開発キットと Amazon ベッドロックというAWS のサービスを組み合わせて構築したんですよ。
え、証券会社のトレーディング現場に AI ですか？なんとなく怖い気もするんですが、具体的に何をやらせているんですか？
AI が自分で考えて、計画を立てて、実際に動くところまでやるんです。複雑な問い合わせに答えたり、意思決定を助けたりですね。そこで使われているのが MCP。正式にはモデルコンテキストプロトコルというもので、AI が社内のいろいろなデータソースに安全につなげる仕組みなんですよ。
おお、AI が自分でデータを取りに行くんですね。でも金融の現場ってデータの扱いにすごく厳しいイメージがあります。そのあたりは大丈夫なんですか？
まさにそこなんですよ。MCP みたいな標準的なプロトコルを使うことで、セキュリティを保ちながらデータに接続できる設計になっているんです。これが普及すると、AI と社内システムをつなぐコストがぐっと下がるので、金融以外の業界にも広がっていくって見られていますね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。スタンフォード大学の教授2人が新しい AI ラボを立ち上げて、大規模な資金調達を進めているそうですね。
ざっくり言うと、ノエリという AI ラボで約1億ドルの調達を交渉中なんです。アンソロピックの主要な出資者として知られるメンロベンチャーズがリードする見込みで、NVIDIA なども参加しているとされています。
え、それは知りませんでした。でも、アンソロピックへの出資者が、アンソロピックのライバルになりうるラボにも投資するって、なんか不思議な感じがするんですけど。
おっしゃる通りで、そこが面白いところなんですよ。投資会社はリスクを分散させる動きをしていて、一社に絞らず複数にかけるのはよくある戦略なんです。それよりも注目したいのは、ノエリが何を目指しているかという点なんですが、企業が自社のデータを外に出さずに、自分たちだけの AI モデルを作れるよう支援するというポジションを狙っているんです。
え、そうなんですか。ということは、今の AI サービスだとデータが外に出てしまうリスクがあるということですか？
まさにそこなんですよ。アンソロピックやオープン AI といった大手の AI を使うと、自社の大事なデータを外部のサービスに渡すことになりますよね。それが競合に使われるかもしれないという懸念が、業界の幹部たちの間で出てきているんです。ノエリはそういった不安を持つ企業の受け皿を狙っているわけです。
ほう、それは確かに企業側としては気になりますよね。自分たちの秘密のデータがどこかに使われてしまうかもって思ったら怖いですね。AI の調達先もこれから大手一択ではなくなっていくんですかね。
その流れは加速するかもしれないですね。自社専用の AI モデルを持ちたいという企業向けの市場が広がっていくと、選択肢が増えてくるわけです。AI をどこから調達するか、どこにデータを預けるか、企業としてきちんと考えておく必要が出てきているということですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。イギリスの中古車マーケットプレイスモーターウェイと AWS が一緒に AI エージェントの評価の仕組みを作ったというニュースなんです。 AI エージェントって最近よく聞くんですけど、これを評価するってどういうことなんですか？
簡単に言うと、 AI エージェントが出した答えが正しいかどうかをチェックする仕組みのことです。例えば接客ロボットが100人のお客さんに対応したとして、そのうち何人に間違った案内をしたかを自動で測る、そういうイメージですね。今回のケースでは、誤答の割合を8件に1件から50件に1件まで減らすことができたんです。
え、それってすごく大きな改善ですよね。しかも何時間もかかっていた問題の検出が数分になったというのも書いてありましたけど、それはどういうことなんですか？
ですね。これまでは問題が起きても気づくまでに時間がかかっていたんです。エンジニアが手動でログを見たり、レポートを確認したりしていたわけです。 それを自動化することで、問題が発生したらすぐに検知できるようになった。ってことですね。
ああ、そういうことなんですね。手作業でやっていたものが全部自動になったわけですね。具体的にはどんなツールを使っているんですか？
ストラムズエージェント SDK と Amazon ベッドロックエージェントコアという2つを組み合わせた構成です。どちらも AWS が提供しているサービスで、この評価パイプラインをマネージドサービスとして使えるのが大きなポイントなんですよ。大きなチームではなくても、同じレベルの品質管理ができるようになる。そこが業界にとっての意味だと思います。
ラストはこちらのニュースです。GitHub が MCP という仕様の最新版にいち早く対応したそうですね。ケンさん、そもそも MCP って何なんですか？
ポイントとしては、AI モデルが外部のツールやデータにアクセスするための共通の橋渡しルールみたいなものなんです。AI エージェントがいろいろなサービスと連携するときの共通語みたいな感じですね。
あ、そういうことなんですね。で、今回ステートレスっていう言葉が出てきたんですけど、これはどういう意味なんですか？
簡単に言うと、前の会話を覚えていない設計ってことなんですよ。毎回やり取りをゼロベースで処理するので、大量のリクエストをさばきやすくなるんです。それで、AI ツール同士の連携がよりスムーズになるってわけですね。
え、覚えていない方が便利になるんですか？なんか逆のような気がして不思議ですね。
そうなんですよ。直感と逆なんですよね。記憶を持たない分、どのサーバーでも同じように動けるんです。GitHub はこの新仕様が2026年7月に正式移行する前に先行してサポートを始めたってわけです。他のサービスも追いかけてくる可能性が高いですね。
おー、GitHub が先に動くことで業界全体が新しい仕様に移りやすくなるってことですね。エンジニアの方は今から準備が必要なんですか？
そうですね。特に GitHub の MCP サーバーを使っているチームは、自分たちのカスタム実装が新仕様でどう変わるか、早めに確認しておいた方がいいですね。正式移行まで時間はありますけど、影響範囲の洗い出しは早いほど安心ですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。